本の世界で出会った感動を伝えよう。第13回読書感想文コンクール入賞者。問い合わせ上野図書館。電話216868。ファックス218999。第13回読書感想文コンクールに、市内の小中学校、高等学校、一般の皆さんから377点の応募がありました。審査の結果、特選に選ばれた3人、入選に選ばれた27人と、審査員奨励賞に選ばれた学校を発表します。継承略。特選3人。第1部。伊豆の踊り子を読んで、石橋陽子、一般。第2部、高和が私に教えてくれたこと、辻高弘、綾間中学校3年。第3部、転んでも大丈夫を読んで、奥永時、青山小学校6年。入選27人。第1部、小林よし子、一般。中森千里、一般。石井翔也、伊賀白鳳高等学校3年。第2部、小林愛菜、綾間中学校1年。北村仁と、青山中学校1年。福寿彩奈、上野南中学校2年。岩田良花、綾間中学校2年。立花ひな、青山中学校2年。津田樹里、青山中学校2年。南とは、崇高中学校3年。竹島あかね、上等中学校3年。米井ゆりな、上等中学校3年。まさと鈴鹿、青山中学校3年。岡田夢、青山中学校3年。第3部、船見さえ、新小学校2年。藤崎加穂、上野西小学校3年。村田朝日、新小学校3年。小沢さつき、友野小学校3年。久保あかり、三部の小学校3年。棚橋ゆい、新小学校4年。今岡宗介、新小学校4年。町井紀人、島ヶ原小学校4年。刈谷由紀香、久米小学校5年。古川修斗、永田小学校5年。長浜大輝、新小学校5年。堀伊吹、綾間小学校5年。大河内里乃、清和西小学校6年。学校表彰、2校。審査員奨励賞、新小学校、青山中学校。以上です。大きな災害に備えて知っておこう。災害廃棄物の処理の仕方。問い合わせ、廃棄物対策課、電話201050、ファックス、202575。東日本大震災や熊本地震などの地震災害や台風による風水害などの大きな災害が発生した場合、まずは人命救助やライフラインの確保が最優先になりますが、その後は大量に発生する災害廃棄物の処理が問題となってきます。今回は、そのような災害により発生する災害廃棄物の出し方についてお知らせします。文中の災害廃棄物とは、災害により使用できなくなった家具類や家電製品、倒壊、破損した建物などの瓦礫や木くず、コンクリート塊、金属くずなど、災害の規模や種類により量や内容は変わります。処理方法。地区のグラウンドなど 地域で決められた仮置き場へ可能な限り分別して出してください。順次収集に回ります。集積場や家の前の道路へ出すと、救急車やゴミ収集車などの通行の妨げとなるのでご注意ください。基本的な分別。木製家具類、金属製品、家電4品目、その他の家電、畳、ガラスくずなど。なお、分別して出すことにより、大量に発生したゴミのスムーズな処理につながり、早期の復旧、復興にもつながります。
伊賀警察署だより、1月10日は110番の日。110番は、事件や事故にあったり、目撃した際に、警察官に一刻も早く現場に来てほしいときに利用するための緊急通報専用電話です。110番通報するときは、1、何が、2、どこで、3、いつ、4、誰が、5、あなたの名前、住所、電話番号を落ち着いて伝えてください。緊急を要しない相談は、警察安全相談電話、#9110 をご利用ください。また、聴覚に障害のある人、言葉が話せない人など、電話で110番通報ができない人は、次の方法をご利用ください。ウェブ110番、http://mie110.jp、携帯電話、スマートフォンから通報できます。ファックス110番、ファックス059-229-0110、問い合わせ、伊賀警察署、電話210110、名張警察署、電話620110。公共交通を利用しましょう。JR 関西本線利用促進と電化を進める会。JR 関西本線利用促進と電化を進める会は、地域の活性化のため、関西本線の利用を進め、電化を促進する組織であり、市内の民間企業や各種団体、個人など、官民一体となって運動する組織です。主な取り組みは、沿線ウォーキングの実施や観光情報の発信、学校など団体利用への補助などの利用促進に係る活動、電化促進や各駅の施設改善、運行ダイヤの改善などの JR への要望活動などです。関西本線は大切な鉄道路線ですが、利用者数の減少などが大きな課題となっています。こうした取り組みの輪をさらに広げるため、当会では新規会員を募集しています。ご入会の方法など、詳しくは交通政策課までお問い合わせください。関西本線に乗って、鉄道と地域の活性化につなげましょう。問い合わせ、交通政策課、電話229663、ファックス229852。明日に向かって、差別をなくしていくために、人権について考えるコラムです。人権問題地区別懇談会とメディアリテラシー、上野支所振興課。人権問題地区別懇談会を各地区で開催する意味とは何でしょうか。今は昔のように生活も仕事も文化行事もすべて地区内で完結した時代とは違い、隣の人とも触れ合いが減り、周囲の人がどんな考え方の人なのかわからないという状況ではないでしょうか。人との関わりの中で経験を共有することで、相手の表情などから言葉以上の思いを汲み取ることができると思います。しかし、人と関わる機会が少ないと、その人がどのような人であるかということを自分で判断する力が育たず、流通する情報に依存する傾向にあるように思います。インターネットなどの情報技術は飛躍的に進歩し、誰でも簡単に不特定多数の相手に向けて情報発信ができます。 そのため、真偽不明な情報を適切な判断で取捨選択できず、差別的な情報が蔓延する危険性が高まっていると感じます。テレビやインターネットなどの情報メディアの真偽や重要性を読み解く力をメディアリテラシーと言いますが、その力を育てるには、人との関わりから身につく判断する力が不可欠なのではないでしょうか。例えば、ブラック差別についてわざわざ教えるから差別がなくならないというネタ子を起こすなという考え方がありますが、そもそも誰のどんな場面での発言だったのでしょうか。差別を恐れる人が息を殺して祈るようにして発した言葉だったのではないでしょうか。そのような人の思いを情報の中から感じ取る力を身につけ、情報を批判的に吟味し、思いを汲み取り、正しく判断することは人権問題に関わらず、情報化社会に欠かせない力だと思います。そのような力を育てる機会が少ない現状の中で、人権問題地区別懇談会で様々な人の思いに触れ、経験を共有するのはいい機会になるのではないでしょうか。ご意見などは人権政策男女共同参画課電話 471286、 ファックス 471288、 メールアドレス jinken-danjo@city.iga.lg.jp へ。